開け世界の旅ラジオ。
ナマステ。
ナマステ。
メラナムカユヘ。
メラナムアイリヘ。
グーこんにちは。
こんにちは。今日はインドに旅行に行ってたカヨにインタビューします。
お願いします。
なんかインタビューの前に最近めちゃめちゃ気になってることがあって、うん、皆さんにお伝えしたいんですけど、
はい、
EDM 曲で津波って曲があるの皆さん知ってますか？
EDM って何？
カヨ知って、EDM はエレクトニックダンスミュージックかな。なんか今流行ってて、クラブがそのなんかパーティーの時とかに聴くような曲なんだけど、YouTube でチェックしてたらコメントになんかジャパニーズラブディスソングとか、なんか This like is all by Japanese って書いてあったの。でそれではって思ったんだけど、
最悪の日は
そう。
え、ねえねえ、そのさ、クラブに行った時にさ、聞いたんじゃんね。
うん。
その時さ、周りの人のリアクションはどんなんだったの？
多分みんな、津波ってどういう意味なのか分かってないのかなって思って。
うん。
なんか特に、なんか怖くて突っ込めなくて、みんなイエーイみたいになってたから、しかもみんな飛び跳ねたの。ジャンプジャンプって言って買ってくるから。そう。
やだね、それは。
なんかその津波っていう単語が多分日本語で、なんかどういう意味なのかなっていうのとかも分かってないと思う。
うん、だね。
なんかそんなシリアスな曲聞いてないのかもしれない。
うんうん。なんかこれはちょっと関係ないんだけど、私も YouTube である動画サイト見つけて、日本人の、留学してる人かな、その人がアメリカのなんかビーチとかに行って日本人についてのイメージをいろいろ聞いてたの、アメリカ人に対してね。でなんかその日本人の人がなんか原発じゃな、何だったっけ、アメリカが原爆を落としたのはどこの国ですかっていう質問に対して、若い女の人たちが、韓国かなとか、中国でしょみたいな言ってて、日本って言った人が本当に少なかったの。だから本当にショックだった。
え、彼ら知らないってこと？
知らない人もいるんだと思うよ。
マジで？
うん。で、そう、だからさ、やっぱり、何？うちら側からしたらさ、なんか当たり前でしょみたいなこともさ、あっちからしたらさ、わかんないっていうのもあるんだろうねって思った。
うわぁ。
はい。
インタビューに移ります。はい。カヨはインドに旅行して、8月 ?9 月に旅行したんだよね。
うん。そうそう、
はい、
大学の夏休みに、
旅行は、インドは2回目だよね。
そうだよ、最初の時は基本的に留学がメインだったから、あんまり旅行は行ったけど、そんなにも何長期で行くことはなかったのね。そうだから今回は一人旅がメインだったから、結構旅行ったね。
インドはヒンドゥー教だよね。
そう、ヒンドゥー教だけじゃないんだけど、本当に何、メインの宗教はヒンドゥー教で、で、あとシク教徒の人がいたり、イスラム教の人がいたりとか、あとキリスト教の人もいるし。
ヒンドゥー教の特徴って何？多神教で、あと、肉が限られてて、
そうだね、豚肉とかも食べれないからね、本当に。
あと何、結構みんなスカーフとかで顔を覆ってる？
スカーフで顔を覆ってるのはイスラム教の人じゃないかな。違う、
インドの中のイスラム教の人か。
うん、そう、なんか私が見た限り、そうだね、なんか服装はやっぱり普通の何、でも長袖で長ズボンとか履いてて、普通のカジュアルな服だけど、やっぱり顔はみんな隠してる人とかはいたけど、そういう人はムスリム教
なの。じゃあみんながみんなじゃないってことか。
そう、みんながみんなではない。
オープンな人もいるし、みたいな。
そう、多分そういう人とかはヒンドゥー教の人とかじゃないのかな。 そうだね。
あとヒンドゥー教の特徴って何？
ヒンドゥー教の特徴は、多分みんな見たことあると思うけど、おでこの、何？眉間のところに赤いぼっちがあるやつだよね。うん、見たことある？
あるあるある。
そう、あれはビンズ。
あれ何のため？
なんかね、今そう、調べてたんだけど、最初もよくわからないんだけど、三つの目っていう意味があるらしい。三つ目の目？っていう意味があるんだって。
なるほど。
うん。で、なんか、私がそう、旅中にヒンドゥー教の、のお寺に行った時に、そのお参りとかでお賽銭とかあげたりすると、お礼で、そのおでこのところに赤い粉をつけてもらって、とか、それでお祈りしてもらったことは何回もあるよ。
へぇ、そう。寺院に行った時ってこと？
そうそう。でもね、あれめっちゃ大変なんだけど、粉だからさ、たまに忘れてさ、顔とか拭いたりすると、もうすっごいことになってる、おでこ。
私、前髪あるから、つけてもらっても見えないかも。
あ、確かに。そう。あと、結婚、インドのね、そのヒンドゥー教の人かな、結婚してる人とかは、髪の毛のさ、分け目のところに赤い粉をつけたりしてるの。だから、それをしてる人は結婚してる証拠なんだって。
じゃあもう、見ればわかるっちゃうんだね。
そうそうそう。そんな感じだよ。
飛行機と、
うん。
鉄道とバス何で買ったんだっけ？
一番多かったのは、メインで列車が多かったね。寝台列車に乗ったり、多い時で2日間とかずっと乗ってたり。寝台列車はめっちゃ危なかったよ、たまに。大丈夫だったけど。なんかさ、基本的に、私はなんか、その旅中にインド人の現地の人と仲良くなるためにヒンディー語をちょっとずつ覚えてたんだけど、でな、うん、何その寝台列車の席って決まってるんだけど、ね、その一つのブロックみたいなのが6人席みたいな感じになってて、そう、6人とか4人とかかな。でなんか基本的にみんなと仲良くなってたから、すごいみんなよくしてくれてワイワイ仲良くやってたんだけど、一回なんかすごい危ない目にあって、でそう、その時は最初何始発から乗ってたから、周りの人が全然いなくって、でなんかたまたまなんかすごい若い22歳ぐらいの男の子が乗ってきたの、でなんかここ空いてるみたいな言ってたから、あ、全然空いてるよみたいな言って、お席どこなのって言ったら、僕予約してないんだよって言ってて、なんかそれは良かったんだけど、普通にいろんな話してて、したらなんか急にチューしたいみたいな言われて、えみたいな感じになって、いやいやいや、おかしいでしょみたいな。そう。で、なんかチューしたいみたいな、本当にしつこくって、ずっと20分ぐらい言ってて、もう本当にあっち行ってってずっと言ってたのに、本当にすごくって。で、なんか次の駅来たら、もう僕行くから大丈夫みたいな言って、だからキスしようみたいな。いや、おかしいでしょみたいな。そう、ずっとやってて。なんかもう本当にすごかったから、なんかたまたま警察官の人が通ったから、で、なんか通り過ぎちゃったんだけど、もうなんか聞こえるような声で、あっち行ってみたいな。って言ったら、警察官、で、なんか多分、その子警察官の人にビビってたから、どっか行ったのね、結局。そう、でもなんか警察官の人が後で大丈夫だったって聞いてきたから、もう本当に大変だったよ、めっちゃ触ってきたし、みたいな。そう、本当に触られてたんだったし。別にそんなめっちゃなんか、足とか何、太ももとか触られてて、なんか本当に気持ち悪かったから、言ったら、なんか、降ろしてくれた。電車から警察官の人が。
え、ゴーアウェイって普通に言ったの？
そう、なんか、ゴーアウェイみたいな。めっちゃ怒ったよ。
なんでその人予約してないのにバス乗れんの？電車から。
なんかね、インドの駅って本当に緩いの。
ああ。
でも、なんか、その、都市部に行くと大丈夫だけど、ただに、そのセキュリティが厳しいんだけど、 その、うん、何もっと田舎のところから乗ると本当に緩くって駅とか誰でも入れるし、
うん、
っていう感じなのね、
うん、
でなんか列車もさすごい開放的だしさ、
うん、
だからそう誰でも入れるよ
ダメだね
そうだから物売りの人とかめっちゃ入ってくる電車の中。
飛行機はバスとかはちゃんと時間通りに来た？
飛行機は時間通りに出発したんだけど、定刻通りに出たんだけど、うん、が天候の不具合でとか言われて、すっごいなんか1時間ぐらい上空飛び回ってエクストラでだよ。本当は着かなきゃいけないのが5時半とかだったんだけど、
うん、
でなんか何なんだろうなあれ、うん、なんかね4時45分ぐらいまでずっとぐるぐる回ってて、上を何回も
ぐるぐる回ってて分かったの？
え、なんかね、何なんかさ傾きで分かるじゃんね
そんなにやばいね。
そう、なんか本当に回ってて、
ずっと。
そうで、なんかやっと着いたと思ったの、
うん、
じゃあなんかさ、だってあのなんか機長の人も本当になんか英語モニョモニョ喋るから分かんなくて、で基本的にあの人なんかヒンディー語でめっちゃ喋ってて、でなんか周りのなんかそう私の周りの人もみんななんかインド人ばっかりだったから、なんかみんななんか会話もヒンディー語喋ってるから全然分かんなくて、でなんか、うん、英語でなんか何があったのって聞いたんだけど、なんかその人の英語もよくわかんなくって、あ、そうなんだって言ったんだけど、そうで、なんかとにかくなんか着いたと思ったの、なんか空港に。そしたらなんか、その時デリーに向かってたんだけどさ、なんかデリーから何キロだっけ、300キロぐらい離れた空港に降ろされて、うちらどうすんのって言ってたら、なんかでなんかまた何デリーに飛ぶために待ってるみたいな言われて、でまたなんか1時間ぐらいずっと待たされて、飛行機の中で、
うん、うんうん、
で LCC だったから何も出ないし、何
航空会社なんてとこ、
スパイスジェットっていう、結構何インドの中では格安航空で知られてるところなんだけど、
国内線だけしか扱ってないの？
国内線だけだと思う、スパイスジェットは。わかんないけど。うん、多分国内線かな。うん。もう最悪だったよ。結局着いたけどめっちゃ遅かったもん。
でも、他の影響はなかったんでしょ？
そうだね。あと他は大丈夫だった、飛行機は。
うん。
うん。で、あとバスは、バスはなんかそんなにもね、困ったことはなかったかな。
じゃあなんかが遅れたせいで乗り過ごしたとか、なんか乗れなかったとか、そういうのはなかったんだね。
うん、特に大丈夫だった私は。多分。記憶があるから。
列車さ、駅間違えてさ、乗り過ごしそうになったって言ってなかった？
そうだよ。そうそうそう。なんかその時は、デリーから、デリーから、ラージャスタン州っていうところにある、ジョードプルっていう、うん、ジョードプル、うん、っていう青い町みたいなところがあって、でさ、うん、そこに寝台列車で行こうと思ってたんだけど、でなんかデリー駅を9時15分発だったの、
うん、
だから私なんかそう駅に着いたのが確か9時とかだったのかな。でなんか自分の電車探してたんだけど全然見つからなくって、駅員の人に聞いたら、うん、これなんかカヨがいるのはニューデリー駅だけど、それはなんかその電車が出発するのはオールドデリー駅だからみたいな、ここじゃないからって言われて、えみたいな、本当もう終わったって思った、終わったって思った、うん、なんかもうでもとりあえずもう力車乗って、もう本当にもうめっちゃマッハで行ってって、本当にマッハで行ってって言って、それでもあそこでもさめっちゃ何ぼったくりしてきてさ、力車の人、
うん、
なんか、600ルピーみたいな言われて、はぁ、あ、みたいな、ふざけんなよって思って。
600ルピーっていくら？
めっちゃ高いよ、600ルピーって。なんか、600ルピーって言ったら、だいたい、 もう本当になんか約だけど1200円ぐらいなのね。
あー高いね。
そうでなんか1ルピーが 1.7 円とかだから、
うん、
そうだね。でまあ1200円ぐらいだったんだけど、だって600ルピーあったら普通に何列車でランクの低い列車とかだったら結構な長距離で行けると思うの。
あ
ーうん、
マジか。
そう。でもなんかもう、めっちゃムカついたけど、
うん。
まあ、でもなんかそこでも交渉したよね、値段交渉。え、もういいみたいな。そんな高いなら乗らないから、みたいな言ってて。時間ないのに。まあ、でもなんかそういったらネギ出してくれたから、もうとりあえず乗って、
うん。
で、オールドデリー駅に着いたのが、もう9時15分過ぎてたの。だからもう終わったって思って、もうでもとりあえずプラットフォーム行ったら、うんそしたらなんか電車走り出してて、
うん、
いや乗るしかないでしょみたいな。走ったよね私も。列車とともに走ったし、大荷物持ちながらバックパックで。
それ夜？赤の9時？
朝じゃない、夜の9時。
わあすごいな。
そうめっちゃ走って、あの扉開きっぱなしだからインドの電車乗ったよ、うん、必死で。
どうして？
え？
よかったね。
そう、よかった。めっちゃ汗だだだった。
すげえ。
はい。
なんかぼったくりとかにあったり、そういう被害はありましたか？
ぼったくりはね、日常茶飯事すぎてね、なんかね、大変だったよ。そう。まあ、ね、なんか特に、やっぱり、何、力車とか、
うん。
力車ってわかるよね？何？
わかるよ。
そうだよね。そう、なんか力車とかでぼったくりが多くって、でなんか値段をすごいオーバーチャージされたりとかするんだけど、
うん、
でまあなんか値段交渉しなきゃいけなくって、あとねぼったくり、これはぼったくりじゃないかもしれないけど、なんかすごい力車のドライバーとかタクシーのドライバーの人がなんか乗った時になんかそう値段交渉終わって、うんなんか安かったから良かったかなって思ってたら、うん、なんか、え、ちょっとお店寄ろうみたいな、ちょ、なんかいいお店があるからとか言って、すごいいろんなところに連れて行かれて、なんか、
うん、
そう、彼らは、なんかコミッションっていうなんか仲介料が欲しいから、うちらをそういうところに連れて行くらしくって、っていうのがすごい多かったね。うん、疲れた、コミッション。
え、そういう、連れて帰る店は普通のお店より高いの？
高い。なんか何その外国人とかさ、やっぱりそういう観光客向けになんか作られたようなさ、うん、でも本当に同じもの売ってるの。なんか象のなんか掘り、なんか掘ってある何掘ってあるなんか伝統工芸みたいなのとか、あとなんか石、うん、石のなんかデザインのやつとか、あとカーペット売ってたり、うん、あとサリー、あの女の人とかが着てるような綺麗なドレスとか、同じものを売ってる店が本当にたくさんあって、
うん、
でまあそういうところに連れて行かれて、でなんか力車のドライバーの人とかコミッション取ってたみたいなんだけど、
うん、
うん、あとね、なんかバスとかそういう公共の、うん、公共のバスとかでもぼったくりとかされるの、
うん、
なんか例えばさ、何電車とかで駅とかでチケット買うじゃん。
うん。
で、本当はなんか12ルピー？違う、10ルピーで行けるところを、
うん。
うん、なんかね、12ルピーいるとか言われて、なんかオーバーチャージされたりとか、うん、っていうのは日常茶飯事だったね。もう誰も信じられないよ。公共のところでそんな騙されると。
そのなんかチケット売り場ってさ、機械みたいのなくてさ、うん、窓口で買わなきゃいけないの？
そう、そう、そこが不便なんだよ。なんかね、例えばデリーとかさ、そういう大きいところに行くと、うん、なんかチケットマシーンみたいなのがあるんだけど、なんかそれはなんか基本的になんか動いてないの。だからみんな並ばなきゃいけないのね。で、なんかデリーの、多分どうなんだろう、一番メインのところとかだったりすると、本当になんかもうマジで動けないぐらいみんな並んでて、うんもうインドってさ、うん、ただでさえ人口多いのにさ、なんかごった返してるのに、うん、その中でなんか列作ってみんな並んでて、で、なんか横入りとかもみんな普通にしようとしてくるし、
でもみんな英語喋れるんでしょ基本的に。
基本的に英語喋れるけど、喋れない人は喋れない。なんか、英語で話しかけたら、ノーイングイッシュ、ノーイングイッシュみたいな言ったりとか、されるっていうのはすごいあった。とか、英語で喋ってんのにヒンディー語で返されるとか、めっちゃあった。あちゃーって流しといた。
え？
あちゃーって流しといた。うん、みたいな。あちゃーって、うん、うん、みたいな。そうだよね。うん。あと、あ、そう。一個話してもいい？
うん。どうぞ。
ね。そう、なんか、彼氏が途中で来てくれたんだけど、で、うん、彼氏と一緒になんか、プライベートタクシーみたいなのを貸し切って、5日間かな、うん、ずっといろんなところ旅してたんだけど、
うん。
なんかその、うちらがその、プライベートタクシー予約したときに、なんか契約したときになんか、うん、僕たちはコミッションとかそういうところに連れて行きませんみたいな、なんか約束したのね。OK って言って出たんだけど、なんかいざ行ってみると、なんかそのタクシードライバーの人が、ここは本当に美味しいからとか、なんかホテル、うちら予約自分たちで取るからいいよって言ってたのに、うん、なんか僕がなんかもっといいところ知ってるからとか言って、いろんなところ連れて行かれて、
うん
うん、でなんかなんでなんだろうねみたいな、でもなんかあるよねみたいな言ってたんだけど、なんかすごい一個衝撃的だったのが、うん、なんか高速道路みたいなところずっと通ってて、うん、でなんか疲れたから休憩しようっていうなんかレストランみたいなところに連れて行かれたんだけど、なんかドライバーの人は、うん、なんかうちらがご飯食べてる間に、うん、なんかお店の人と話してて、うん、なんかチラって見たら、うん、めっちゃなんか大きい箱もらってて、なんかもらって帰ってて、で、しかも、うちらに来られないように、こそこそそれを運んでて、
うん。
何これみたいな。何なの
なんだろうみたいな。聞けばよかったじゃん。でしょ？割とボックスって。
なんか、でもあれかなって思ってて、言わなかったんだけど、何も。
うん。
で、あと、何だったっけな。そう、なんか、ある街に行った時に、レストラン、
うん。
待って。今、友達と撮ってるんだよ。お母さんがコソコソしてるからちょっと待って。アイリン今スペインにいるの。アイリン今スペインにいるの。そう、頑張ってる。もう寝て、おやすみ。お母さん電気切らないで。
おやすみ。
だってごめんごめん。
え？
聞こえた？
なんだって
？Say hello to なんとか to you みたいな。よくわかんない。よくわかんない。そう、戻るわ話。
OK。
あ、ほら忘れちゃったやん。あ、そうそうそう。で、なんかそのドライバーがベジタリアンレストランや、なんかベジタリアンなんやけど、そのドライバーの人がベジタリアンで、うん、で、なんかうちらさ、うん、基本的にでもうちらノンベジタリアンだし、なんか彼氏はすごいなんか肉食べたいみたいな感じだったから、なんか基本的にいつもなんかノンベジのレストランに行ってたのに、その時だけなんかそのドライバーが連れてたところがなんかベジタリアンのレストランで、うん、え、何？みたいな言ってて、まあでも結局食べたんだけど、なんか、お会計もらった時に、うん、なんか、異常に高くって、うん、え、なんで、うん、みたいな。って言って、計算 したのね、私。
3人分ってこと？
ん？
3 人分払ってってこと？
そう、3人分払えみたいな言われて、はぁみたいな。逆ギレだよね、私。めっちゃ切れたからね。で、なんか、
いくらだったの？
確か、なんか、2人だったら500ルピーとかのところを、なんか300ルピーぐらい、うん、じゃ、300ルピーぐらいエクストラで取られたのかな。そう、だからトータルで800ぐらい請求されて、いや、おかしいでしょ、みたいな。言ったら、なんか、ドライバーの分もだよ、みたいな言われて、いや、そんなん聞いてないし、ってめっちゃ切れたら、なんかそしたら、なんか消してくれたからよかったんだけど、で、なんか、後でドライバーに行ったの。え、なんかドライバーの分も請求されたんだけど、みたいな言ったら、しかもなんか、何請求されたのって言われて、なんか、カレーとご飯と、あとなんか、他に、なんかカレーの種類他のやつも頼んでたから、それ言ったら、 なんかもうすごいなんか勢いで、僕はなんかライスちょっととカレー一つしか食べてないみたいな言われて、なんか何これみたいな、何こいつ本当もうよくわかんなかったけどさ、
うん、
謎だったよ。なんかさ、しかも最終日とかさ、
うん、
もうなんかお土産屋さんみたいな連れてかれて、うん、でなんかさ、しつこいんだよね、あの人たち買うまで、
うんうん、
でなんかでも結局なんか粘って買わなかったんだけど、なんか後でドライバーの人になんか、うん、なんか買ったみたいな言われて、うん、何も買ってないって言ったら、うん、めっちゃ何車の扉を思い切りガーンって閉められて、ブツブツ言いながら怒りながらええー、みたいなそう、なんかもう謎だったあの人。でもやっぱりね、
じゃあ結局そのして、うん、安くするよって言われたとホテルに行ったの。
そう、なんかさ、最初の時がさ、そう、最初の日はなんかそのドライバーの人が何なんだったっけ、ここがいいよみたいな言ってくれたところに泊まったんだけど、でなんか後で気づいたんだけど、なんかそれでなんかドライバーの人が連れていくところはなんか絶対なんかそのドライバー用のなんか仮眠施設っていうかなんか寮みたいなのがあるみたいな言ってて、その人が、でなんかその人がなんかうちらに言ってきたのは、なんか同じホテルに泊まったら、そしたら僕たちなんか一緒にいつも行動できるから楽でしょみたいな言ってて、うんって言ってたけど、なんか多分うちらがなんかそこに泊まることでその人が得られるコミッションっていうのはなんかそこにタダで泊まれるみたいな、なんだなって思った。
あ、
なんかそうだね、そうそう、うちらがなんかそこに泊まってなんかコミッション分払ってる代わりに、そのドライバーの人は別にタダで泊まるところもらえるからみたいな、そうだからいろんな形でコミッションがあるんだなって思った。トランクの中物だらけだったよ。
何が入ってたの？
多分なんかさ、もうほんと小物だろうね。なんかグラスとかさ、なんか銃、何？うん。なんか、うん、多分グラスとかそういう系だと思うけど。
え、待って、なんで銃とかグラスが入ってんの？
銃？弾？じゃあ銃は入ってない。ごめんごめんごめん。銃弾って言いそうになったけど、いや、銃弾はもらってないかなって思って、銃って言っちゃった。
何でグラス入ってんの？何が必要なの？
地域とかその場所によって違うらしいんだけど、なんか力車の人は例えば何ガソリン代がなんかただになんか1リットルかなんかただになるようなクーポンもらえたりとか、でなんかある人はなんかそういう何、グラスのセットとかなんか食器のセットとかもらえたりとか
してなんか
そうだからそういうのが欲しくって言ってるんだなみたいな、とかなんかそう。ええー、みたいな。いや、でもいらんだろうって思ったけど。まあ、なんか欲しくないだよ。
そう。え、なんかさ、タクシードライバーにさ、ホテル連れてかれたって言ってなかった？なんか違うホテルに連れてかれたみたいな。
あ、そうそうそう。それはさ、彼氏が最初にデリーに着いた日、初日？
うん。
のことだね。そう。なんか、タクシーを空港で拾ったんだけど、
うん、
でなんかその目的のもう予約ホテルしてたから、ホテル予約してたところにここに行ってって言ったら、なんか途中まで行ったら、え、今日デモで道が閉まってるみたいな、うちらのところ行けないみたいな言われて、
うん、
はぁみたいな感じだったんだけど、あ、じゃあなんかとりあえずなんかインドの政府の観光局に、そう、なんかその政府観光局になんか連れて行くって言って連れてってくれたのね。
うん、
でなんかとりあえずホテル探そうって言って、そのスタッフの人とかが一緒に探してくれてたんだけど、なんか、
うん、
ねえ、なんか地球の歩き方ってあるの知ってる？
うん、
のね、そう、地球の歩き方になんかデリーは本当になんかそういう偽物の政府観光局が多いから気をつけてみたいな書いてあったから、すごい私は警戒してたんだけど、まあなんかとにかくそのスタッフの人たちがいろいろ助けてくれて、でも、
うん、
信用してなかったから、うちらネットと電話を借りて自分たちでホテル探してたの、トリップアドバイザーから。
うん。
でもなんかやっぱりその借りてる電話、なんか自分たちで電話しても、なんか今日やっぱりデモとかで、なんかデモとかイベントでここまでたどり着けないからみたいなばっかり言われて、あ、じゃあもう本当にもう行けないんだって思って、う で、なんかその、スタッフの人たちは、なんかじゃあもう僕たちがなんかホテル紹介しますよって言われて、なんか、うんうんって言ってくれてて、うん、じゃあそうするみたいな、言ってたのね。でもなんかその、スタッフの人たちが言ってたのは、なんかもう、デリーに行ってもなんかいつデモが終わるかわからないから、もう早くアーグラとかになんか僕たちの、あの何、僕たちがなんかやってるそのプライベートタクシーとかを使って行った方がいいよみたいな言われて、いやでもそれはいいよみたいな言ってたんだけど、結局まあホテルに泊まったのね。
うん。
そのなんか、その政府の観光局の人がおすすめするホテルに泊まったんだけど、
うん。
なんか、で、まあ、それはそれで普通に終わったんだけど、値段もそんな高くはなかったし。
うん。
でもなんか、もう一回デリーに帰ってきた時に違う、後日かな、なんか一週間ぐらいに帰ってきた時に、そのうちらが一番最初に予約してたホテルに泊まったんだけど、うん、なんかその人たちが、うん、あ、騙されたね、みたいな言ってて、うちらに。
うん。
っていうのもなんかその、観光局みたいな言ってたけど、結局偽物なんだよ、みたいな言うのは、みたいな。で、その、なんかでも電話して、なんか本当にデモで繋が、なんかダメなんだよって言ってたんだよって言ったら、なんかそういう電話は全部改造されてて、みたいな。いくらなんかホテルの正しい電話番号を打っても、全部違うところに回線飛ばされて、みたいな。そういうオペレーターがちゃんといるからって。そのなんか、デモですよとか、今日デモだからやってませんとかっていう、ホテルの人になりすますようなオペレーターがいるんだよって言ってた。
なんかそこまでさ、
うん、
観光客から騙さないとさ、そういう人たちは働けないのかね。
そう、私も
本当にな、なんか巻き上げたりしててさ、うん、なんか嫌にならないのか、罪悪感とかないのかね。
そう、私も本当にそれ考えた。でも何なんだろうね。
人間として思ったそう。
うん。めっちゃショックだった。
え、なんかそんなにで。インドのデリーってさ、いっぱいデモあるの？
いや、私聞いたけどね、いや、なかったよ、デモ。
OK。
うん。全く知らないデモについて。聞いたことない。
あ、フェオはツアーに行ったんだよね。
そうだね、
ツアー。インドのデリーで行ったんだっけ、うんうん、ツアーはどうだった？
ムンバイで行ったんだ
けど。何のツアー？ムンバイか。
そうそうそう、ムンバイでスラム街ツアーっていうのに行ったのね。で、うん、多分アイリも知ってると思うけどさ、昔インドのスラムドッグミリオネアっていう映画があったら知ってる？
うん、大好き。
私もすごい考えさせられる。
で、うん、
そこのなんか舞台になったって言われてる、そのスラム街のところ回るツアーに参加したのね。
うん。
で、なんか、うん、それが、その、カウチサーフィングをムンバイでしたんだけど、そのカウチホストがおすすめしてくれて、予約してくれたんだけど、
うん。
で、その、そうだね、その、スラム街のある駅まで自分で行って、で、そこに、その、ガイドさんが来てくれるから、一緒に回りますよっていうツアーなんだけど、
うん。
で、うん。いろいろ考えさせられた、このツアーは、本当に。あっという間だったんだけど、30分とか40分かな、歩き回ってて、ずっといろいろ案内してくれてたんだけど、そう、スラム街ってね、そう、なんか、待って調べた紙どこだろう、待って、そう、 OK。 で、なんかムンバイのスラムの人口っていうのが、なんかムンバイの 55% なんだって、の人口なんだって。
へ、
か相当多いのね、うん。1210万人いるって、
うん。すごいね。
そう。うん。で、なんかその人たちが、ムンバイの経済を支えてる。インドの経済を支えてる？ムンバイの経済を支えてる。って言われてるみたいで。そう。とかだったっけ？
そのスラム街ってどういう産業があるの？
スラム街は、なんか基本的にリサイクルの産業とか、なんか牛革、革を加工してるような人たちがいっぱいいて、で、なんか例えば私が見たのだったら、 ペットボトルとかさ、うん、そこら中にあるやつをなんか集める人がいて、それを集めてきたのをもう一回制作したり、制作なんていうのかな、リサイクルしたりするところがあったり、
うん、
あと何、カンカン
うん、うん、
天気の缶とかそういう缶とかをもう一回集めてきて全部溶かして、それをまた型にして送り出すっていう、そういう作業してる工場があったり、
へえ、
そう、あと服、なんかデニムとか普通に T シャツとかだよね、うん、そういうのを縫ってる人もいたりとか、
うん、
あとパン作ってる人もいた。パン作るじゃないよ。
わかるよ。
何笑ってんの。そうそうそう。そう、パン作ってたの。
違う、私モンチョ思い出したの。
本当だ。モンチョ、あ、モンチョ元気？
あった。そう、モンチョ元気。なんかモンチョっていうのは私とカヨがオーストラリアに行った時に宣教師として来てたスペイン人なんだけど、はい、なんか12月にどこだっけ、バルセロナだよね、バレンシアに戻るんだって。で、私ちょうど12月に行くから、うん、向こうで会えたら最高だねってことでなった。なんか最初さ、モンチョな、なんかスペインにいる時何してたのって言ったらさ、パン作ってたって普通に言ってたよね。
言ってた。
で、え、何してたのみたいな、クロワッサンだよ、クロワッサンとか言ってて、で、で、何しようかなと思ったらベーカリーの人だった。
すごい興奮してたもん、あの時、このパンは本当に美味しいの、ね、みたいな。言ってなかった。
でも家に帰ったらもうパンは作りたくないって言ってたよね。
さあ、楽器もやって
ない
って言って
たよね。そう、なんかもう、で、そうそう、楽器の学校に行きたいって言ってた。
うんうん、かわいい、モンチョ行きたい。
お仕事作りって言ってたよね。
うん、モンチョとインタビューしてね。
OK、
うん、
Thank you。 あ、カウチサーフィンしたんだよね。どうだった？
そう、カウチサーフィングね、何週間だろう、3週間ぐらいやってたのかな。で、
うん、
いろいろね、大変なこともあったけど、基本的にすごいみんないい人で、うん、そう、楽しかった。
何があったの、大変なことは？
そのね、じゃ、待って、ラジャスタンに行った時に、その、うん、カウチホストの、カウチ、カウチサーフィングしたんだけど、その人、おじさんだったんだけど、うん、普通に家族と一緒に、何？そう、彼、その人の家族と一緒に生活させてもらったんだけど、なんか、すごい、体とか触ろうとしてきて、本当に無理って思った。
うん、え、なんて言ったの？やだみたいな。
うん、やだって言ったし、彼氏いるって言って、もう本当にやめてって言って。うん、なんとか逃げたけど、うん、なんかやっぱりそういうのあると怖いなって思う。だって家族とか普通にいるのにさ、なんか触ろうとしてきたり、やっぱり気をつけないといけないんだなって思った。
アイリン、インドってさ、その関係については結構オープンなの？
うん、
インドは男女関係オープンなの？
え、なんか私からしたら、最近何、若い人とかはなんか男の人と女の人とかで出かけたりとか、うん、カフェとか行ったりとか、なんか手つないでたりとか、うん、結構なんかみんなフレンドリーなのかな、フレンドリーっていうか何、そのオープンになってきてるのかなって思ったんだけど、
うん、
やっぱり多分地方とかに行くとまた珍しいんだと思う。何、あんまりオープンになれないとか。
うん、
うん、なのかなって思った。
え、じゃあ普通に結婚する前でも手つないだりとかチューしたりとか普通にしてていい感じなの？
人前とかじゃなければいいんじゃないかな。
あ、人前はやっぱダメなんだね。
うん、人前でキスしてる人一回も見たことない。
OK、
手つないでる人は見た、結構、あの特に都心部に行くと。
え、結構ゲイっぽい人もいた？
ゲイはね、あ、そう、これ言いたいの。なんかね、ゲイ、なんか私すっごい最初さ、なんかみんな手つないでる、ゲイなのかなって思ってて。でもなんか、うん、そう、インドの人って結構男の人と男の人で手つないで普通に歩いてるの、街中、ブラブラしな、なんか手ブラブラさせながら。で、なんか、 でもそういう人たちは多分普通に何フレンドシップとして手つないでるんだって。ゲイとかではないんだと思う。ゲイの人いか
いい人にも出会えた？
インドで？
うん、
そうだね。なんかね、基本的にみんな結構いい人が多くって、で特にデリーで会ったカウチホストの人はカップルの人が引き受けてくれたんだけど、
うん、
そう一緒になんかお寿司作ったりそうお寿司作ったりとか楽しかった。ワイワイ、あのね、お腹壊したんだよインドで。
そう、
うん、お寿司作った時にお腹壊した。
どういうこと？
そう、なんかさ、あのね、そのカウチホストの人たちがずっと握り握りって言ってるから、あ、握り食べたいんだって思って、で、
うん、
なんかお魚をスーパー買いに行ったのね。でなんかフレッシュフィッシュが欲しいって言ったら、なんかオッケーオッケーみたいな言って、でこれ生で食べていいのみたいな言ったら、うん、うーんみたいな、多分オッケーみたいな言ってて、
うん、
でなんかちょっとやばいかなって思ったけど使ったのね。まあ、うん、そしたら案の定お腹壊しためっちゃ痛かった。ずっと治んなかったもん、1週間ぐらい旅中。
嘘、どうやって治ったの？
でなんか
最後は、
最後はインド人のお医者さんにお尻に注射打ってもらって一発で治った。
痛かった？
めっちゃ痛かった。
うわあ、
そう、めっちゃローカルな病院に行ったのね、
うん、
ムンバイで、ムンバイまで持ちこたえたの、うん、デリーから。でなんかその、うん、その事情みたいなの説明したら、うん、お尻に注射だねみたいなお尻に、そう、お尻に注射だねって言われて、打って、
さ、保険入っていたでしょ？
保険さ、海外旅行保険ね、うん、私入っていかなかったの。まあなんとかなるかなって。
うん。
まあでもあのクレジットカードに海外旅行保険が付帯してるから、
ああ。
そう大丈夫だったんだけど、でも言ってお薬2日分もらって、うん、注射も合わせて800ルピーとかだったから、そんな高くなかったと思う。
あ、じゃあそれ全額自費負担でも全然大丈夫レベルなんだね。
そう、全然大丈夫なレベルだったよ。そう、面白かった。
じゃあ、
うん、
思い出に残ってる綺麗な景色はどこですか？
は、南インドの方かな。
なんてとこ？
ね、南インドのなんか具体的にっていうよりも、ね、うん、列車からの風景がすごい綺麗だったのね、南インド。なんかその
どんな感じ？
なんかトロピカルな感じだったんだけど、
うん、
でそのなんかヤシの木とか、そのなんかお家とかも、なんていうのかな、その木のロッジみたいな、わかる、うん、なんて言ったらいいのかな、なんかトロピカルな感じ。
写真
わかった、送るわ、後で送るね。
お願いします。
はい。であと西、北、南、西の下の方の高知っていうところに行ったんだけど、聞いたことある高知、
うん、ない。
ない？
なんか名古屋高知しか知らない。
ん？
名古屋高知しか知らない。
いや、名古屋来てください。
行ったことあるって。もう一回行くね。
うん、来て。そう、話戻るけどさ、そうだね、うん、なんかそう高知のところから、バスで1時間ぐらい乗ったところに、うん、アレピーっていうところがあって、うん、そこでなんか、そう、なんかそこの町、ちっちゃい、結構ちっちゃな町なんだけど、基本的に交通手段が、うん、水路ばっかりで、ボートに乗ったりするのが一番安くて、うん、なんか主流な交通手段で、
うん、
でその何、ボートツアーみたいなのに参加したんだけど、
うん、
そう、なんかめっちゃローカルなやつに参加して、
うん、
で、ね、なんかそれぞれにさ、なんかすごいなんか運河みたいな大きなところがあって、でもなんかそこをなんかずっと登っていくと、なんかいろんななんか街があって、それごとにその運河沿いに、
うん、
なんかそう、それでなんか人々の生活が なんかどうやって生活してるのかみたいなのが見れて楽しかった。なんか川で洗濯物してたり、なんかお魚さばいてたり、川で。でなんか高校があったんだけど、運河沿いに。でなんかその人、なんか高校生がちょうどご飯終わったらしくって、なんか銀の食器を自分たちでみんなで一斉に川で洗ってて、めっちゃ面白かった。あと何が面白かったかな。そう、南インドの人たちはなんか服装がちょっと違って、男の人みんなスカート履いてるの。
ロングスカート？
なんかね、ロングスカートの人もいるし、なんかちょっと折り曲げてショートにしてる人もいるんだけど、なんか一枚の布をぐるぐる巻きつけて腰に、でスカートみたいにしてるの。
え、白いの？
白だったりとか、なんか人によるね、デザイン。でもなんかそんなガラガラしいものはない。なんか結構基本的にみんな白が多かった。
彼にとってインド人はイケメンだもんね。
うん、イケメンだと思う。インド人かっこいいで、インド人。
うん、まあ人による。痩せてて細マッチョだったらかっこいい。
紹介する。
え、
紹介するわ。
お願いします。
はい、スペイン人も紹介してください。
OK。
やった、嘘です。
じゃあ留学前と、留学して見たインドと今見たインドは違う？
うん、違う。
イメージは変わった？
うん、イメージだいぶ変わった。なんか留学の時は、何？なんか旅行って言ってもさ、なんか旅行したって言ってもやっぱり何なんだろう。私はなんかその留学した時はなんか結構まだなんかインドのことを知れてなかったと思うの。なんか自分の中で壁作ってたっていうのかな、っていうのかな。なんかまだすごいいい生活をしてたと思うのね。なりきれてなかったインド人にその時は。でも今回はなんか、すごいやっぱり現地の人とね、実際に住んでみて、現地のことももっとよく知れたと思うし、いい面も悪い面も。だからものすごいいい経験させてもらったよ。
インドにずっと住みたい？
いや、いい質問それ。でも私今まだ全然インドに住みたいと思う。ぼったくりとかがなければ。
おお、じゃあインドで仕事を取って、働くの OK？
うん、全然 OK。 私今でも普通に働きたいもん、インドで。
何したいの？
なんかね、日本のなんか日本の会社とインドの会社をつなぐことをしたくって、まだなんか具体的には全然決まってないんだけど、なんか恥を渡しをできるような人間になりたいです。
OK。 カヨは将来さ、日本で働きたいの？海外で働きたいの？
もうね、日本でも働きたいと思う。なんかまだ全然自分日本のことわからないし、なんかすごい日本の会社に入るってなんか、いい意味でも悪い意味でもいろいろ社会を知るために必要なことだと思うの。
うん、そうだね。
そうそう、だからでもその上で海外で働きたい。違いを見たいです。
アイリン
は海外で働きたいの？
私は最初は日本で働きたい。まだなんか全然知らないのもあるけど、なんかずっと基盤は日本に置いて海外で働きたい。もし海外で働くとしたら。
なるほど。
なんか全てを海外にはやっぱ持っていけない。なんか母国がすごい今好き。なんかやっぱり一番居心地がいいのは母国だなっていうのを最近気づいた。
やっぱり
海外にいてめっちゃ刺激的なのとかはわかるし、楽しいし、なんかずっとこんなに楽に生活したいって思うけど、結局なんか家族とか友達がいるのは母国だなって本当思った。これモロッコに行った時にやっと気づいた。
なるほど。
そう、
ママ寂しがってる？
ママね、わかんない。あんま寂しいとか言わないけど、私が寂しい。
本
当だ。うん。じゃあインドに旅行する人になんか注意すべきこととか、服装とかどんな感じのがいいのかとか、アドバイスありますか？
服装は特に女の人とかだったら、もうすごいインド人ってもう外国人っていうだけでガン見とかしてくるから、なるべくもう インドの服装、例えばなんかサリーとかクルタっていう、ちょっともっと簡単に着れるのがあるんですけど、なんかそういうなんか肌をあまり見せないような格好 をしていたら、していた方がいいと思います。で、気をつけること。あとなんか、そのぼったくりとか言ってたんだけど、なんか、特にリキシャーとかだったら、現地の人とかにどれくらいの値段が相場とかっていうのは聞けると思うから、なんかそうやって言ってなんか相場を知ることでなんかぼったくりとかを避けることはできるかなって、そんなひどいぼったくりとかは避けれると思った、思います。あと、もうなんか寛容にならなきゃダメだなって思った。もうなんかみんな
多分
来るけど、なんかそういうことになんかいちいち反応してたら本当に神経持たないから、なんかもう本当に、はい、またねみたいな、オッケーオッケーみたいな。寛容になってた、もう私は。そう。もうすごいなんか神秘的で、なんか魅力的な国だと思うから、本当におすすめしてます。
じゃあ待って、次はどこに行きたいの、彼は。
南米行きたい。
冬休みどっか行くの？
冬休みは、もしかしたらイギリスに行くかもしれません。彼氏がイギリス人なので、そう、クリスマスを、彼の親戚とかなんかみんな集まるから、パーティーをするかもしれないです。他の国も今どっか行きたいとこないんですか？
今はね、なんか、今全然行けないから考えてなかったけど、行ける状況だったら、アイルランドに行きたい。
なんで？じゃがいも？
あとめっちゃ北欧に行きたい。北欧、てか北欧の、なんだろう、北欧のシステムを学んで、それを日本に応用して、で日本人を助けたい。なんやねん。
ビッグの夢だね。
そう、しかも、なんか、なんだろう、東欧とかもめっちゃ行きたいけど、今はもう旅行することよりも勉強したいから、それは大丈夫。今はなんかそんなに旅行列がなかったの。でもね、昨日寝てたらね、夜、夢の中で LA 行ったの。
LA？
そう、なんか、夢の中だったのね。夢の中だったんだけどね。なんか、チェックインして、ビジネスクラスで、でシートベルトサインが消えて起きたの。病気じゃない？夢の中で飛行機乗ってんだよ。LA に着く前にも起きちゃった。
ああ、じゃあ今日の夢は LA だね、の中で。
だといいな。
私もめっちゃ変な夢見た。
どんな夢？
なんか沖縄に行って、なんか飛行機乗るっていう寸前に台風が来て、なんかそしたらなんかパイロットの人がなんかすごいテンパっちゃって、もうなんかすごい本当に竜巻がうちら見えたの。見えたの竜巻が。なんか、何パイロットの人テンパっちゃってうちらのことを言って、なんか飛行機出発させちゃって、なんかもううちらでもさ、何外に滑走路にいたからさ、滑走路にさ這いつくばってさ、四つん這いみたいな、何なんていうの、張りなんていうのかな、もうピタってくっついて滑走路に、で竜巻が去るのを待ってた夢だった。
OK、 じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
何は
フィルミレンゲ。
フィルミレンゲ。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。